旧約聖書詩編103編1節から22節まで。ダビデの詩。私の魂よ、主を称えよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆を称えよ。私の魂よ、主を称えよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。主はすべて虐げられている人のために、恵みの御業と裁きを行われる。主はご自分の道をモーセに、御業をイスラエルの子らに示された。主は憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く慈しみは大きい。永久に責めることはなく、常しえに怒り続けられることはない。主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。天は地を超えて高いように、慈しみは主を恐れる人を超えて大きい。東が西から遠いほど、私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。主は私たちをどのように作るべきか知っておられた。私たちが塵に過ぎないことを御心に留めておられる。人の生涯は草のよう、野の花のように咲く。風がその上に吹けば消えうせ、生えていたところを知る者もなくなる。主の慈しみはいよいよ常しえに、主を恐れる人の上にあり、恵みの御業は子らの子らに、主の契約を守る人、命令を心に留めて行う人に及ぶ。主は天に御座を固く据え、主権をもって全てを統治される。御使いたちよ、主を称えよ。主の語られる声を聞き、御言葉を成し遂げる者よ。力ある勇士たちよ、主の万軍よ、主を称えよ。身元に仕え、身旨を果たす者よ。主に作られた者はすべて主を称えよ。主の統治されるところのどこにあっても、私の魂よ、主を称え。今日はここから一節二節の御言葉を通して恵みを受け、よくこの言葉を心に刻みつつ、新しい年へ向かっていきたいなと願っております。もう一度一節二節の御言葉を読みますとこうあります。私の魂よ、主を称えよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆を称えよ。私の魂よ、主を称えよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。この詩編はこのように始まりましたが、最後また終わりのところを見ますと、22節、主に作られたものはすべて主を称えよ。主の統治されるところのどこにあっても、私の魂よ、主を称えよ。このように結ばれます。二節に主の御計らいを何一つ忘れてはならないとあります。主の御計らい、ここからまず第一のことを学びたいと願っております。主の御計らいとあります。主の御計らい、この主の御計らいというのは、主の報いであります。 私たちのすべてがその主の御計らいの中に、主が計画し、そして主が報いてくださる、そのことの中に私たちのすべてがあるということであります。主の御計らい、聖書を私たちが読んでいきますと、いろいろなところで無数にそのことを発見できると思います。すべてのことが主の御計らいの中にある。イエス様が教えてくださった例えの中では、スズメ一羽さえ神のお許しがなければ、あなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛一本まで残らず数えられている。このように教えておられました。神様の御手の中に、御心の中に、また神様の目の中に、私たちの全てがあるということであります。あるいは、箴言の16章の9節を見ますと、人間の心は自分の道を計画する。主が一歩一歩備えてくださる。私たちが自分の思いや考えに従っていろいろなことを思いはかりますが、そのこともまた神様の御手の中にある。このような御言葉を挙げていけばキリがありません。私たちは旧約聖書を読むときに、このような一言で主の御計らいの中にあるということを言い表すような言葉だけではなく、実際の人々の歴史が、人々の営みが主の御計らいの中にある事実をいろいろな仕方で見ることになります。人々は自分の思い通り、あるいは自分の考え通り行動しますけれども、それらもまた主の御計らいの中にある。実際私たちは自分で決めてですね、この時に生まれてこよう、自分で決めてあそこに生まれてこよう、このような親のもとに生まれてこよう、このようにしてこの世に来たものでもありません。また自分はこれをしよう、あれをしようとしてですね、自分の思い通りにその人生を運んできたものでもありません。先ほど見たように、人間の心は自分の道を計画する、主が一歩一歩備えてくださる。主に逆らうものでさえ気がついてみれば主の御手の中でことを運んでいた、そのような姿を聖書の中に見るわけですね。イエス様が世の光ですから、イエス様に目を注ぐとそのことは一層鮮やかであります。イエス様がこの世においでになる時にも、神の子なんだからという仕方で、他の子供とは全く違う仕方で世に来られたわけではありません。普通の夫婦のもとに、そしてまた普通以上にその夫婦がその子供を産み落とすことにおいても、育てることにおいても、いろいろな悩みや苦労がそこにあったことが知られます。くどくどとは聖書は書きません。でもイエス様に目を注いでいるとですね、いろんなことが改めて見えてくるわけです。自分の生まれ故郷離れてエジプトへ行ったことも書いてあります。またそこから戻ってきて生活する中で、父と母、その父であるヨセフが途中では先に行ってしまったこともわかります。いろいろなそれをめぐる私たちが経験するような数々のことを主は経験されたことと思うんですね。そしてまたその最後の死においても、私たちが見る通り、イエス様を憎む者たち、腹を立てる者たちの手にかかって命を落としますけれども、改めて聖書はそのような手の者たちの用いて そのような者たちを用いて主はあらかじめ定めた通り、あなた方のまない弟子を十字架において死ぬようにされたのだと、こう教えるわけですね。だから主の計らいの中にあるわけです。この主の計らいというものがどれほど広く大きいものか、私たちが主の計らいを超えて、それを乗り越えて自分なりにことを運んだと思っても、なお主の計らいの中にいるということです。まあこれをいろいろな聖書の箇所から具体的にですね、こういうこともそうですよ、ああいうこともそうですよと挙げていけばきりのない話です。ぜひ皆さん聖書をもっともっと親しんで読んでいただきたいと思いますが、聖書からですねピンとくるところだけを探して読むのではなく、もっと聖書にですね親しんでみてください。一年に一回聖書を読み通す人もいると思いますけれども、何度も読み返す人もいると思います。そういう読み方もまた本当に大事と思います。その時ピンとこなくてもですね、聖書にこう親しんでいって、そして気づかないうちに心に残っているものを思い起こさせるということもあるわけです。ぜひ親しんでみてください。改めて私たちは発見すると思います。全てが主の御計らいの中にあるということです。これが第一。もう一度今日の箇所を見ますとこうあります。私の魂よ主をたたえよ、私の内にあるものはこぞって聖なる皆をたたえよ、私の魂よ主をたたえよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない。私の魂よ主をたたえよという言葉が何度もこの詩編では繰り返されています。主を褒めたたえる私の魂がそれを知るということであります。主を褒めたたえる私の魂が知るということです。人から教えられて知るのではありません。人がいくらですね説明してくれても、それはここで主を賛美している人の姿ではありません。その人が知らなければなりません。主を褒めたたえる私の魂が知るということです。まあ脇で見ているとですね、いろいろなことがうまく組み合わさって、本当に神様があなたに働いていてですね、こういうこともああいうことも本当に神様の見ての中で起きていることでありませんか。こう脇で言われてもですね、これはわかりません。自分の魂が主を褒めたたえるものとして初めて知ります。私とあります。この私というのはとても強い私なんですね。神様を信じる人に対して、あるいはイエス・キリストに従う人に対して、イエス様は自分を捨て、私に従ってきなさいとおっしゃいました。自分を捨て、これは自分を捨てとありますけれども、自分なんぞどこにもいませんよというふうに捨てるということではありません。古い自分を捨てです。古い自分を捨て。今日の御言葉と合わせて言うならば、主を褒めたたえるよりも人から褒められたいと思っている自分を捨てということです。人の誉れを求めるあなた方にどうして私を信じることができようか。これがイエス様の言葉ですね。人から褒められたり、また認められたりすることはとても良いことだと思います。とても励ましになります。時には大きな慰めです。だけどもそれは私たちが求めるべきものではありません。そこに心を注ぐべきものではありません。 ある人はうまいこと言いました。人から褒められたらば、それを香水のように思いなさいと。人から褒められるととてもいい匂いがすると。だからそれを嗅ぐことはいいと。だけどもそれを飲み込んではダメですよと。まあ、香水もそうですね。とても甘くて美味しそうな味がするからといって、これを飲んだらこれは毒です。こういう自分は捨てろということです。人から褒められたり、人から悪く言われたりする。褒められれば元気が出て、人から悪く言われれば落ち込むのが、それは当然人の心ですけれども、そのような自分は捨て続けようということです。そうではなくて、主の誉れ、褒められるとすれば主に褒めていただく。褒めるとすれば主を褒める。こういう自分は強められなければなりません。強め養われなければなりません。これが私たちの新しい自分にならなければなりません。まあ、エゴが強いという言い方がありますが、これは聖書の中で私というこのギリシア語、これに語源を持つものですね。エゴというのが聖書の私でありますけれども、エゴが強いとか弱いとか、そのように人の誉れの中で自分自分というエゴは捨てて構わないエゴです。だけども主を褒めたたえて、人が何であろうが主を褒めたたえる、こういうエゴは強められ、また守り養われていかなければならないエゴです。実際私たちは主を信じた人々の中にそれを見ると思います。パウロという人を見てみてもそうですね。パウロという人を見ても、パウロという人はその信仰の道において誰にも負けないぞとこう歩んでいた人です。誰にも負けない、神様を褒めたたえることでも誰にも負けないぞ、神様に従うことでも誰にも負けないぞ。でも気がついてみればですね、その誰にも負けないぞと言っている自分は何なのかといえば、これは自分です。イエス様が捨てよと言っている自分が一番中心のところにあるわけです。しかしそのパウロがイエス・キリストに出会って、なんと自分は惨めなものなんだろうと言って、そのようなエゴを捨てます。しかしじゃあパウロという人がそこにいないかというと、まざまざと私たちはパウロという人がそこにいることを見るんですね。人から何と言われようが、倒れそうだが倒れもせず、そしてまた最後の生涯の終わりは牢の中で終わっていきます。犯罪人として、本当に死を報いとして受けなければならない犯罪人として終わっていきますが、今や義の冠を受けるばかりです。このようにですね、主を褒めたたえて望みを置いて終わっていきます。この世の歩みをということです。ペトロも叱り出す。ペトロもまた十二使徒たちも誰が一番偉いんだと言い合っていた者たちですけれども、でもイエス様の十字架に出会い、そして復活したイエス様を知り、そしてそのイエス様がどのようなお方であるかを聖霊に満たされて悟った時には、もはや誰が一番も二番もどうでもよいことになりました。パウロと同じです。こういうエゴは強められていかなければなりません。だからこういう主を褒めたたえる魂は強められていかなければならないということです。聖書の御言葉なくしてこのようなエゴは強められません。聖書は変わらないものですね。私たちの目の前に本当に今は恵みによってですね、こんな一冊の本にまとめて好きなように私たちが開いたり閉じたりできるものとなっています。昔はそうはいきません。イエス様の時代はですね、書き写したその書があっちの教会に手渡されたり、こっちの教会に手渡されたり、まとまった仕方で彼らはこれを手にすることができないわけです。旧約聖書として私たちが読んでいるものもですね、 ユダヤ人の街道に行けば巻物がありますけれども、それはもう大切に保管されていて、一人一人がそれを読むことなどできません。それを記憶に刻んで、あの聖書のあの箇所にはこういうことがあったなと、人から語られて、そうか、こういうふうにして聖書の御言葉に接していくしかありません。でもそのようにしながら強められます。エゴ、主を褒めたたえるエゴです。あ、主はこういうことを約束してくださったか、主はこういう時にはこういうふうに教えてくださっていたか、そのようにして聖書は変わらないんだけれども、私たちの状況は本当に日々変わりますから、その変わった中で改めて主は私に何を語ってくれるか、改めて聖書の言葉に向かい合って、神様がどのようなことを私に語り、またどのように向かい合ってくださるかを繰り返し知りながら主を褒めたたえます。しかも魂の監督者であり牧者であるイエス・キリストに導かれて主を褒めたたえる者はですね、胸を張って主を褒めたたえたりはしません。胸を張ってですね、この103編もそうです。主を褒めたたえよ私の魂と語った後で3節こう続きます。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。主の罪の許し、主による罪の許し、また主の救いに預かって、それに本当に預かって主を褒めたたえます。主の御前に自分を誇るような仕方ではなくて、主の恵みを褒めたたえながら、主の救いを喜びながら褒めたたえます。そのような私の魂は知るということです。すべてが主の御計らいの中にある。まあ、実際この一年を振り返って見るときに、私たちはそのことを発見できるんではないでしょうか。私たちが主を褒めたたえる私であるならばです。何の曇りもなくですね、もうすべてが良かったというふうにはいかないと思います。でも振り返った時に、主が私たちを本当にその御計らいですからね、御計らいですから、最初はとても悲しく思われたり、また戸惑いを覚えたり恐れを覚えたり、そういうことが避けられないと思いますけれども、でもその中で主の慰めがあり、励ましがあり、導きがあり、ようやくの仕方で、あるいは主の御前にここまで来たかもしれませんけれども、でも、もし主が計らってくださらなければ、もし主が報いてくださらなければ、とてもこのように主の御前に主をあがめ、またさらに主に祈りながら、こうして静かにしている自分などいなかろうと、いないだろうと思うようなこと、改めて振り返ることができるんではないかなと思います。主を褒めたたえるエゴがそれを知ります。主を褒めたたえてイエス・キリストを知る私たちの魂がそれを気づかせます。罪を知り、罪許された者として、また神様の恵みに預かった者としてそれを知ります。実際耐えられないような試練はなかった、こう言うことができるのではないでしょうか。まだそれは続いているかもしれませんが、耐えられないような試練ではなかった。また今その渦中にあるかもしれませんが、主は真実であるから、 耐えられないような試練に合わせることはなさらない。今日の御言葉は二節こう結ばれておりました。主の御計らいを何一つ忘れてはならない、何一つ忘れてはならない。私たちは主の御計らいといったときにこのように理解してはいけません。主が良くしてくださったことを何一つ忘れてはいけない、こう読み替えてはいけません。主がいろいろなことをしてくださったけれども、その中で主が良くしてくださったあのことこのことを忘れてはいけない、このような仕方でここを狭く理解してはいけません。私たちがこの主の御計らいをこれはよし、あれはよしとして、あれはダメとして、そのような主の御計らいをあたかも裁く者のようなものとしてこの御計らいに向かい合うならば、それは狭い理解になります。そうではありません。すべてが主の御計らいです。それが良いと思えたことも先ほど見たようにですね、あるでしょうし、それは一体何だと戸惑うだけだった事柄もあるかもしれませんが、主を褒めたたえる魂は私たちの理解に苦しむことは理解に苦しむこととしてそのままにしながら、主が生きて確かに働かれるお方であることをますます覚えるように、そしてまたそれについて示された事柄があるならば、それをよく記憶してそこから離れないように歩んでいかなければなりません。それは実際の私たちの生活の中でも主の御計らいがなるほどそうだと悟られた時もあろうと思います。でもそこに限らず、聖書の御言葉を通してなるほど主の御計らいとはこういうものかと御言葉を通して受けた恵み、こちらの方が大きな恵みですね。これを得るということは他の事柄にも光をもたらします。そして何よりもイエス・キリストというお方を私たちが知れば知るほど、その光は確かなものとなります。主の御計らいです。主は生きて本当に全てのことをなさるお方だと、このことを忘れてはいけない。その主が昨日も今日もとこしえに私と共にいてくださる、そのことを忘れてはいけない。忘れてはいけないです。忘れてはいけないというのはとても強い言葉です。それを覚えて望みを新たにすることもあろうと思います。でもさらに良いことはですね、それを覚えて感謝することであります。感謝というのはとても私たちの信仰にとって重要なことでありますけれども、恵みです。先ほど見たように主を褒めたたえる魂にして初めて感謝できます。主を褒めたたえる魂が感謝します。そのように強め養われて感謝します。信仰による感謝はそのような感謝であることを私たちは見ると思います。先ほど見たパウロが牢で最後の時を迎えるときに感謝していたと思います。使徒たちが主に従って歩んでいく中でいろいろなことを経験したと思いますが、本当に彼らが主を知るその信仰、また主と共に歩むことをますます確かなものとしていったならば、感謝に感謝を深めたことと思います。使徒ペトロもテサロニケの第一の手紙の5章において、どんなことにも感謝しなさいと教えました。どんなことにも感謝しなさい。 これであります。感謝は恵みであります。私たちもまた主を褒めたたえる魂、これを新たにさせていただきたいと思いますね。そして主の御計らいの中にあるということをますます深く確かに悟って、望みを新たにする、またそこにとどまらないで感謝、これはしろと言われて自分の中からしようと思ってもできませんね。これは恵みです。実際パウロが牢の中で義の冠を受けるばかりですと言ってですね、まあとてもひどい環境だったと思いますが、その望みの中に全てが飲み込まれています。またここまで救いを成就してくださった神様の天地創造からの御業もまたパウロの目には鮮やかだったことと思います。そのような中で感謝しています。恵みによって強められたものの感謝です。私たちはこのようなパウロの感謝に一足飛びに近づくこともできませんけれども、改めてこのことを覚えたいと思います。感謝というとですね、私たちは甘いもの、まあもしこれを食べ物に例えるならですね、とても甘いですね、美味しい、本当にクリスマスケーキのようなものを食べて、そして感謝に満ち溢れる、こんなイメージかもしれませんが、でも主を褒めたたえるものの感謝は砂糖ではありません。塩です。塩です。本当に神様の前で塩気を失ったような世にあってですね、神様に対して感謝することがどれほど本当にないか、むしろ自分勝手な仕方でそれがいつの間にか神様への感謝から離れたものとして、ただ喜ばれたり楽しまれたりするだけになっているか、まあこういう姿ですね。まあ聖書はそのような姿で歩む中で、神様に感謝もなく歩むならば、それは食べ物がそうであるように腐敗していく、そのようなありさまも教えますが、私たちは改めてそこに感謝を入れます。いろいろなことがあります。いろんな味があります。だけどもそこに塩のような感謝です。その塩の味が他の味に簡単に勝るわけにはいかないかもしれませんが、でも塩はよく効くものですね。塩の味というものは本当に影響を与えます。まあ実際甘いものにさえですね、塩を混ぜるとその甘さが増すということもあると思いますね。砂糖だけではその甘みはもう甘ったるくて食べられないものに、塩をちょっと混ぜるとその甘みが増すということもあります。塩です。腐敗していくものもとどめられます。だからこの感謝です。まあ、改めて主が私たちに計らってくださったことを何一つ忘れてはならない、忘れてはならないという前に思い出してみたいと思います。主が天地創造以来私たちのためにしてくださったこと、また本当にこんな小さな私たちの人生においてしてくださったこと、本当に思い起こしてみたいと思います。また本当に近々のことですね、近々なされたこと、この一年のことを思い出してみたいと思います。そして感謝を、本当にいろいろな思いがあると思いますが、そこに感謝の味をしっかりと神様によって混ぜていただきたいと思います。そのようにして一年の終わりの礼拝捧げ締めくくって新しい年へ向かってまいりましょう。最後にテサロニケの信徒への手紙の第一五章の、テサロニケの信徒への手紙第一五章十六節から十八節の御言葉を読んで終わります。キリストイエスにおいて神が望んでおられることはこれだという箇所であります。皆さんも親しんでおられるでしょう。 この御言葉です。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。お祈りいたしましょう。神様、あなたを褒めたたえる魂を日々に新たにしてください。またそれを強めてください。そしてあなたを褒めたたえる魂をもって、あなたがなさってくださったことの数々を改めて悟り、また約束してくださったことの数々を改めて覚え、主への感謝のうちに改めてここにあなたを信ずる者としての我に立ち返ることができるようさせてください。なお、いろいろなことが思い煩われもし、また恐れをも抱かせるものでありますけれども、また避けられない重荷もそれぞれにあなたが与えてくださるものでありますけれども、そのすべてにおいてあなたを褒めたたえる魂をもって受け止め、どんなことにも感謝してここに立ち、また歩み出していくことができるようさせてください。主よ、あなたと共に歩むことができる幸いを、あなたに近くあることの幸いを心から感謝いたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただきまして、賛美歌の305番をもって主を賛美いたしましょう。
座りください。